さて、次は井戸端お便りコーナーです。今日は来てるんですよ。お便りがありがたいですね。早速行きましょう。香川県坂出市。皆さんお聞きになりました。香川県坂出市。この番組もなんかいきなりグローバルですね。ありがたいことです。香川県坂出市の演歌尺八の筑水さん。筑水さんか、竹と水とお書きになってるんですけれども、多分筑水さんでしょう。筑水さん、お便りありがとうございます。早速読ませていただきます。はい、生徒さんたちが一番興味を持っている好きな曲を探して希望の楽器で教えると生徒は自ら練習すると思います。先生は生徒が弾く以外の楽器で合奏してあげるとなおいいです。沖縄の曲が流行った時、三味線で生徒がそれを希望して短期間で上達した例が香川県の西部の中学でありました。地元の民謡を取り上げるのも効果的です。楽器だけでなく歌も教えます。学校の音楽の発声と違う本来の日本の発声を分かってもらうことがいい体験です。そのためにはうまい民謡の歌手を見つけることが不可欠です。こう書いていただいております。ありがとうございます。本当に貴重なご意見だと思います。特に学校で実際教えてらっしゃる先生方とか、これからちょっと教えてみようかと思ってらっしゃる方とかですね、にとってはこれツボかなりいいとこハマってると思います。実際上からこう読ませていただきますと、やっぱりまずこう生徒が知っていると言いますか、その好きな曲を、和楽器で教えてあげるといい。これは本当にね、そう思います。例えば先ほどお聞きいただきました6段の調べとか、確かにあれ非常に名曲だと思いますけれども、何もその方角を知らない子どもがですね、じゃあ6段の調べ行こうかっていう風になっても、ちょっととっかかりとしてはきついかなというのが正直なところありますね。で、まず和楽器自体初めて、そして曲も知らないと、こういう風になりますと、ちょっとやっぱりなんとなく近寄りがたい、馴染めないかなっていう風なのが最初にこう雰囲気流れちゃいますんで、やっぱりその点この筑水さんがおっしゃってますように、極端な話歌謡曲とかそんなんでもまあいいと思うんですけれども、これ好きというものをちょっとここはちょっと音楽の先生の腕の見せ所といいますか、これは洋楽の知識で十分いけると思うんですけれども、その歌謡曲だったら歌謡曲をその皆さんが例えばお琴だったらお琴で弾けるようにちょっと簡単にアレンジした楽譜を作ってあげると。でそれでじゃあやりましょうかってなりますと、簡単ですからちょっと頑張ったら弾けるわけですね。でそれが自分の好きなメロディーであると来ると、これはこう乗れるかなっていうか、結構一生懸命やると思いますね。確かに、すごくいいご指摘だと思います。で先生は生徒が弾く以外の楽器で合奏してあげるとなおいいということなんですけれども、確かに例えばお琴でせーの私もお琴弾くわよっていうふうに先生がなさるのも同点、これはいいことだと思いますし楽しいと思いますけど、例えばちょっと難しいですけど、じゃあみんなお琴弾いときや私笛吹くわとかね、三味線やってみるわとかで、逆にピアノで合わせてみようかというのもこれありかなと思いますね。ちょっと違う楽器がそこに入りますと、なんとなく聞いた感じもこうゴージャスな感じしますし、お合奏してるでというふうにこう生徒も乗れますから、そういう意味ではすごくいい形態、いいスタイルかなと思いますね。で沖縄の曲が流行った時にそれを希望して短期間で上達したということなんですけど、これはほんまに確かに好きな曲、そしてこの楽器でやりたいっていうふうにこう自分自らこう、 やろうっていう気で言ってますから、それはもう若い子はなおさら上達早いと思いますね。で、上達すれば逆にこう上手くなっていくんで、どんどん楽しくなってくるというこの相乗作用で、授業もだんだん楽しくなってきて、和楽器っていいな、和楽器って結構いけるやんっていう風にこう思ってもらう、それそういう意味合いとしては非常に有効な方法かと思います。で、あと地元の民謡を取り上げるっていうことですけれども、これ意外と自分のお膝元のその古来から伝わってる曲っていうのは知らない子の方が圧倒的に多いと思いますんで、例えばソーラン節とか、全国ネットで知られている、曲ならともかくとして、実際じゃあ自分が住んでいるこの町の昔からの歌ってなんだろうっていうことは意外と大人の方も分かってないというか、その知らないっていう状況ではないかと思われます。なのでまずそのうちの郷土の文化としてこんなあるで、ちょっとやってみようかっていうふうにしてやらせるというのは非常にいいことだと思いますね。で、楽器だけでなく歌をも教えます。確かに歌っていうのはこれ非常に大事であるって言いますか、まあ、戦後我々音楽の授業で習う歌っていうのは全部西洋の発声法で、歌う歌も、洋楽あるいは洋楽がベースになった日本の作曲家の曲とかそういうのを歌ってますから、全くそれとは違う日本古来の邦楽を歌う時の、歌唱法ですね、歌い方、そういうのを教えてあげると、これ非常に文化的なその教育という観点からもそうですけれども、まずカルチャーショックですね、子供さんにとってはおお、こういう歌い方があるんかっていうふうに思う子も出てくるんじゃないかと思います。で、それをですね、分かりませんからどういうふうに歌ってるかっていうのを、だからここでおっしゃってるのは、まずそれを専門でやってる方ですね、うまい民謡の歌手って書いてらっしゃいますけれども、そういう方がまず見本として歌って、見せると言いますか、聞かせてあげる。で、それをなんとかそれに近づくようにちょっと歌ってみるっていうふうなのをするっていうのは非常にいいこと、いいことって私が言っても変ですけどね、有効な方法かなと思います。やっぱり楽器はともかく、その歌を歌うっていうのは結構抵抗がありますんで、その辺うまく乗せてですね、ちょっとやってみよう、これうちらの地元の歌よっていうふうに言ってあげて、ちょっとずつ教えてあげると、いいかなって思いますね。その音楽的にどうこうっていうものもそうですけど、なんか文化的にもこうちょっと売るところが大きいんじゃないかなと思いますね。はい、本当に筑水さんありがとうございます。香川県の遠いところから飛んでまいりました、このお便りありがとうございます。でこれで多分助かったっていうか、来た来たと思ってる方もいらっしゃると思います。はい、ありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが、授業展開とか、現場の教育、あるいは予期せぬ方角な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として、音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案、例えば、ちょっとうち困ってるんですけどっていうお便りが紹介された場合に、うちはこうしてるんですけどどうですかっていうような、そういう助け舟的なご提案などなども歓迎しております。そういうお便りコーナー、お便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校音楽の、学校の音楽の授業の話だけでなく、一般に堅苦しい、 なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている方角を、方角に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さいお子さんとかですね、そういう方々が気軽に楽しめるようになるにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかね、というアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に方角に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りをお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。これですけどね、ご自分の体験談だけでなくて、例えばこういうの見ました、で、その実際失敗とかね、笑えることしちゃった人が傷つくような、とか、あるいは聞いてて笑えないようなのはダメなんですけど、ちょっと例えばその方も一緒にラジオ聞いて、あ、そうそう、私あんなしてしもてんって一緒に笑えるようなネタでしたら、他人ネタでも OK ですから、ぜひネタを探してここで笑いを取ってください。よろしくお願いいたします。お便りの宛先ですが、メールの場合は POST、 ポストですね、郵便ポストのポスト、 POST@FM814.co.jpfm814.co.jp。 ファックスの場合は 0745-33-3601、 0745-33-3601。 おはがきの場合は郵便番号 636-8555、 636-8555、 この郵便番号だけでつきます。すごいですね。宛先ですけれども、FM-井戸端方角タイム宛てにお願いいたします。書いていただく際は、お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。